朗読の時間です。ハインリッヒ・シュリーマン作、石井和子役、シュリーマン旅行記、新国日本第7回、朗読は私増田寛友です。シナにおける大敗と水尾がいかなるものであろうとも、先祖の墓にまつわる風習の遵守は決しておろそかにされない。つまり年2回、4月と10月の死者の祭りには墓を丁寧に修繕し清め、様々な供え物をする。その際、俗信によれば個人があの世で使うようにとお金や衣類を託のだが、これらは懸命にも皆白い紙で代用される。この4月、秦国を旅行した折、私はこれら死者に対する警護の印を至るところで確かめることができた。このようにどの畑にも墓がいくつもあるのだから、どんな曲がりくねった線を引いても、鉄道建設の暁には必ずや先祖の休息を乱し、神聖なる風習に背いてしまうに決まっている。そんなわけで、シナに鉄道を敷設しようとするどんな試みも、疑いなくシナ全土に革命的な衝撃を引き起こしてしまうのだ。第3章、上海。上海港は1864年に開かれた。この港は国際条約によって獲得された港の中で最も重要な港であるばかりか、絹や茶の生産地にとって年に1億フラン以上の収益を上げる大きな輸出港となっている。上海の町はウースン港の河口から25英国マイル、大楊枝港の河口からは43マイルに位置している。ウースン港はどんな大きな船でも航行でき、したがって上海は港が持つあらゆる強みを備え、広大な新帝国とヨーロッパとを結んでいるのである。しかし上海での生活は極めて過酷なものがある。まず、川で泳げば決まって溺死してしまう。潮の流れが強く、しかもウースン港の上層水流と下層水流とが互いに逆方向に流れているから、川に落ちれば水夫でも決して浮かび上がれない。第二に、真水はコニャックでも混ぜない限り飲めたものではないし、飲み続けていると体に変調をきたす。それに、ここの気候はひどく健康に悪い。町は沼に囲まれていて、沼の瘴気が空気を腐らせ、コレラ、マラリア、赤痢、天然痘などを引き起こす。このうち最後の2つの病気のどちらかにかかった人は不幸である。まず助からないのだから。5月28日夜11時15分。私の居留地にホテルを持つミッチェル氏と共に上海大劇場に出かけた。我々がそれぞれ1ピアストル、それに連れて行った召使い3人で 1.5 ピアストル支払った。芝居は夜11時半に始まり、明け方の5時半か6時まで続く。劇場の大ホールは間口が27メートル、奥行き30メートルで、60台の角製あるいはガラス製のランプと20個余りの大きな赤い十字ろうそくを立てた燭台によって照らされていた。ろうそくは上の方は直径6センチだが、極端な先細りになっていて、下の部分は3センチ足らずだった。ランプの周りには75センチの赤い絹の布、剣布が6筋垂れ下がり、先にどんぐりのような形をした房がついている。平土間には椅子十脚に囲まれたテーブルが6台あった。続いて両側には安楽椅子が12脚と椅子36脚を収めた桟敷が2つある。ホールの奥には44脚の椅子が2列並び、さらにその後ろに木のベンチとソファーが22人分用意されている。 さらにまた、アヘン吸引者用の椅子が22脚とソファーがいくつか配された桟敷席があった。こういうふうにして劇場は320人を収容できる。観客はぼちぼちやってくるから、ホールがいっぱいになるのはようやく午前1時ごろである。入場料には飲食費がついていて、我々が席に着くや救助がやってきて、テーブルに緑茶入りの蓋付き湯飲みを置き、熱い湯を注いでくれた。シャオシンチュー、米から醸造する酒の一種、シャオシンチューを入れたトランペット型の壺、ビブー、これはリンゴに似た小さな黄色い果物、おそらくビワだろう。バジー、南京豆の一種で皮は黒く、実は雪のように白い。生で食べる。二数硬貨ぐらいの小さなビスケット、氷砂糖、スイカの種、そして様々な菓子が我々の前に次々と並べられた。球児が二人、15分ごとに汗をかいた顔や手を拭く熱いおしぼりを観客全員に配り、数分後にそれらを回収して回る。球児たちはまた15分ごとに夜間を持っては客の間を巡り、空になった湯飲みに湯をついで回る。同様に客がラオチューを飲み、広口の碗に盛られたビブー、バジー、氷砂糖、スイカの種、菓子などを食べていくのにつれ、今度は酒器や広口碗を満たしていく。顔を拭く手ぬぐいがないとか、飲み物がなくなったとか、食べ物が足りないとか、客は不平の言いようがない。初めのうち女性客は一人もいなかったが、深夜の12時から午前1時頃になると、12歳から16歳くらいの若い娘が30人ほどやってきた。娘たちはよろよろしていて、付き添いの女性の召使いアーマに支えられなければどうにもならない風だった。そんなにもひどくよろめくのは、明らかに彼女たちの足が驚嘆すべき小ささであることを誇示するためであり、娘たちはその魅力をひけらかすためだけにやってきたように思える。どの娘も贅沢な服装をしていた。ある娘は、かかとに届くほどのお下げ髪を赤いリボンで飾っていたし、またある娘は、既婚女性に倣って船の形に髪を結い上げ、ありとあらゆる装飾品で飾り立てていた。演台は張り出してなかったが、劇団員と思われる男が、幅14センチ、長さ90センチの象牙の板に毛筆で書かれたプログラムを見せて回っていた。一緒に150ページの青い絹、聖剣製の本も見せていた。本には直ちに上演できる演目が300も書かれていた。観客は1ピアストル余計に払えば、本の演目の中から好きなものを選んで、象牙板に書かれたプログラムの一つに変えることができることになっている。実際、やがて長い弁髪の中国人商人が8人、8ピアストル払ってプログラムのうち8つの芝居を、彼らの選んだ6つの喜劇と2つの悲劇に変えさせた。喜劇は、韻を踏んだ英雄時代の滑稽もので、見事に演じられた。日本人を除けば、シナ人は滑稽ものを演ずる技術に最も長けた民族であると私は思う。シナの俳優は、どんな小さな出し物でも必ず絹に金糸の刺繍をしたきらびやかな衣装をつけるが、これによって彼らの舞台が一層映える。しかし、真に称賛すべきは彼らの素晴らしい記憶力だろう。そのおかげで何百とある場面を新たに準備することなく、またヨーロッパの俳優たちのように舞台監督やプロンプターの助けもなしに演じることができるのである。舞台監督やプロンプターなどシナには存在しない。衣装ばかりか演出もまた、北京のそれよりもずっと私の気に入った。北京では劇場がひどく不潔で、それが興行の価値を少しばかり傷つけていた。しかし私には、ここの歌も音楽も どうしてこれほど観客を熱狂させるのかわからない。とにかくこの劇場の音楽歌を聴いて、私は改めてシナ人がハーモニーとかメロディーとかがどんなものか全く理解していないことに気づいた。ゴン、これは円形の平らな同声楽器、ドラ。このゴン、あるいはバイオリンの一種、これは呼吸か。笛、太鼓、それからたくさんの小さな管を備えた竹の楽器、小からなるオーケストラは、筆舌に尽くしがたいめちゃくちゃな創造しさだった。にもかかわらず、こうした音楽は、シナでは一つの芸術であり、専門の大家もいる。彼らは文明世界の人々に劣らぬ注意力と熱心さを持って勉強している。彼らは音楽とメロディーにおいて自分たちに欠けているものを、不協和音と騒音で補おうとするのであるが、それはすなわちヨーロッパの同業者の多くがやっていることと同じである。シナのジャンクの穂は竹で編んだものであり、長さは24メートル、時には25メートルのものもある。穂の中いっぱいに40センチの間隔で水平にしつらえられたおびただしい数の竹竿で穂を広げたり畳んだりする。ジャンクはすべて6門から14門の大砲で武装していて、時には20門もついているものも見かける。たくさんの政府が乗り込み、隙あらば海賊行為を行おうと待ち構えている。ジャンクは大抵スタンポ、悪集団と呼ばれる恐ろしい武器を備えている。これは手のついた水差し型をしており、素焼きの壺に猛烈な悪臭を発する物質を詰め、信管を取り付けたもので、爆発した途端、すぐそばにいた人を窒息させてしまう。海賊たちは船を襲撃する際、まずこれらの壺を一つ、船室の窓から投げ込んで、中の人を一挙に片付ける。投げ込めなかった時は、船頭の前にジャンクのマストの上から、壺を目指す船の甲板に投げつける。私が香港を立つ前夜、こういうふうにしてある海賊ジャンクが町から12キロ離れた港の出口で、デンマークの日本マストの小型帆船を乗っ取った。海賊たちは船長を殺し、一等航海士に瀕死の重傷を負わせ、乗組員を縛り上げて、自分たちのジャンクにおよそ1500ピコル、およそ100トンの米を運び込んだ。それからデンマーク船の底に穴を開け、手足を縛った乗組員たちを船倉に放り込んで、船もろとも海中に沈めようとした。が、乗組員たちはすぐに縄をほどき、船の穴を塞いで、無事香港の港までたどり着くことができた。ここで残念ながら私は、この恐るべき海賊ジャンクの首領が、ヨーロッパ人であると言わざるを得ないのである。全くヨーロッパ人の大胆不適さはとどまるところを知らない。2、3ヶ月前にもヨーロッパ人によって指揮されたシナ人ジャンクが夜中の3時、香港港の真っ只中でスペインの大型船を攻撃したことがあった。この船はマニラ向けの物資を積み終えたばかりで、イギリスの大艦隊に囲まれていたにもかかわらずにである。あっという間もなく200人以上の海賊が甲板に踊り込み、一方スペイン船の乗組員はわずか20人だった。それでも乗組員は皆短刀を使うのに長けていて、17人の海賊を殺し、1時間半にわたって無駄ない戦いを持ちこたえた。周囲の船はどれもスペイン人たちの救いを求める声を耳にしていたが、何を言っているのかわからなかった。ハインリッヒ・シュリーマン作、石井和子役、シュリーマン旅行記、新国日本第7回。朗読は私、松平沙友でした。この続きは明日のこの時間に。なお、この作品には、現在の放送では使われない言葉が含まれていますが、原作の歴史性を尊重し、そのまま朗読しました。